大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今これ収録しているのは3月の12日です。なので前日3月11日になりますね。その日は、僕は福島に帰ってました。特別なイベントがあるというわけではなく、両親の顔を見に行ったんですけども、今日はそんな話をしたいですけど、その前に曲をかけましょう。先週ギターのソロ演奏をやったり、最後にほんのちょっとこの番組の、エンディングテーマのその街の子供をちょっと歌ったりしたら、嬉しいことに反応があったので、今日はそれをちゃんとギターソロでオーバーダビングして一回重ねたんですけど、ギターソロで、その街の子供をやってみました。歌でやるのはまだもうちょっと頑張らないと無理かなって思ったんですけど、なのでこれは、本当にこのジャムジャムラジオだけで聞くことができます。私のギターソロでその街の子供を聞いてください。私のギターソロで、この番組のためだけに録音しました。その街の子供を聴いてもらいました。この曲はもともと2010年に、NHK でやったテレビドラマで、その街の子供という渡辺彩さんが脚本書いて、アマちゃんなんかの後、ディレクターをやった井上剛が、監督で、森山未来と、それから佐藤恵理子主演で、震災から15年経った東日本じゃなくてね、阪神淡路大震災から15年経った、子供たちが大人になって神戸で再びその震災の経験と、歩きながら少しずつ向き合うみたいな、ドラマがあって、後に2011年の2月に映画化されたんですけど、同じ内容のちょっとロングバージョンですかね。そのドラマが僕はすごい好きで、エンディングテーマ阿部冬美さんに歌ってもらって、作曲私で作詞が阿部冬美さんで、それがこの番組のエンディングテーマにいつもなってるんですけども、このドラマ本当に作ってて、僕初めてとは言わないけど、ドラマってこんなに面白いんだっていうのをもう切々と実感したドラマで、だから僕がテレビドラマの音楽に本格的に大きくのめり込むきっかけになった、番組でもあります。で、そんなこともあってね、この番組が始まった時に、この音楽を使ったのかな、2010年ですからね、ジャムジャムラジオ始まったので、2011年にこれが映画化された直後に東日本大震災が来て、でその時に神戸のね、阪神淡路大震災は、僕にとっては自分が経験したっていうよりは 自分のよく知っている町でよく知っている人たちが被害に遭ったっていう経験だったんですけど、東日本大震災は私の故郷が直接の震災の被害に遭い、東京も揺れ、だからその時に僕自身がどうやってこの先行動していこうかっていう時に、このその町の子供の中で描かれているいろんななんてことないフレーズがすごく僕の心の中でなんていうのかな、発酵していって、それで福島での活動に結びついていくんですね。だからそのくらい僕にとってはこのドラマ大きなドラマで、この曲もそういう意味では僕にとってとても大きな経験になった曲でした。なのでこれ初めて今こういうふうな形で演奏してみましたけども、実はね、この東日本じゃない、ごめんなさい、阪神淡路だから15年経ったドラマからさらに15年来年になるので30年になるんですよね、阪神淡路大震災から。なので、その時の井上さんなんかと30年に向けて何かやろうかなって話は今実はしているところで、まあ、そのうちちゃんと発表できると思いますけども、だからちゃんと、その町の子供からアマちゃんになり、それで今度のもしかしたら井上さんとやるかもしれない何かにつながっていってるんだなって、すごい長いスパンですけどね、思ってます。ということで3月11日、ねえ、もう震災から13年ですね。早いような長かったようなですけど、震災当時僕は何歳だ、52歳だったんですよね。51歳か52歳になる年だったのかな。でうちの両親とかはその頃は70代終わり80代前半だったのが、今はもう2人とも90代ですからね、時間が経ったなっていう感じがすごくしてます。僕の実家、福島の実家で当時福島でいろいろ活動するときにいろんな人が集まって実家に泊まったりしてワイワイやってて、まあうちの両親とかもその時ご飯作ってくれたりとかね、いろいろみんなの世話もしたりしたんですけど、そんなだったんだけど、今もう90代ですからね、今だったら無理だったでしょうね。やっぱさすがにね、この番組両親聞いてるんであれですけど、やっぱり年取ってきたんで僕も心配になって、あんまり実家ね、震災の直後はもう本当にずっと帰りっぱなしだったけども、ここ最近はたまにしか帰ってなかったんですけど、またね、いつものように。なんかやっぱり、お袋屋を見てるとね、なるべくちょっと帰りたいなって今思ってて、月に1回くらい帰ろうって今決めてるんですけどね。だから福島でちょくちょく僕のこと見かけることになると思いますけど、この先もね、その時は遠慮せず声かけてくださいね。ということで福島での話をする前に1曲かけようかな。福由紀子さんっていう北海道のミュージシャンがいます。福島で始まった盆踊りがあるでしょ、それがそれも北海道で2014年からやりだしたんです。坂本龍一さんなんかがやっていた札幌国際芸術祭というところで福島の盆踊りをやろうということになって、プロジェクト福島でやっていた盆踊りを福島に持って行って、当時は遠藤道郎さんとか永見純さんとか、福島で歌ってた歌手の方たちが来て、私のビッグバンドで最初演奏したのがきっかけなんですけど、その後、これ札幌で継続的に長くやれた方がいいねっていうことになって、毎年コロナの年を除いてもう毎年ずっとそれから10年今年で10年になるのか、続いてるんですけども、2年目からは札幌のミュージシャンとやろうっていうことになって、私が札幌でお世話になっている沼山義行さんという札幌でアバンギャルドな音楽をずっと企画してた人と、それから、札幌のクーっていうライブハウスのねマスターの山本さんなんかが中心になってメンバー集めてくれて、札幌8月祭ビッグバンドっていうのを作ったのが2015年かな。その時に、その中のリーダー格としてアレンジメントなんかもできてみんなを引っ張れて、でピアノキーボードを演奏する福由紀子さんという人を紹介してもらって、そのバンドで、いろいろアレンジメントもやってもらったり、あと半分リーダーみたいな感じでね、僕はたまにしか行けないからビッグバンドのメンバー率いてくれたんです。でその福さんとずっと長くもう毎年コロナの年以外をずっとやってきて、すごい元気な方で、50前後かな、 もう福さんとはこれこの先ずっと一緒にこのビッグバンドでやっていくんだろうなと思ってて、ただね、俺も福さんも盆踊りをメインにやってる人じゃなくて、8月祭の時だけ盆踊りやってたんで、そうじゃない音楽もやりたいなと思って、去年の夏に初めてかな、ほぼ初めて盆踊りの会場で盆踊りが始まる前に、私が曲持ってったりとか、あとその盆踊りにも参加してくれているマレウレウっていうグループがあるんですけど、その人たちが歌っているアイヌの伝統曲なんかをみんなで一緒にやったりしたの。その時はだから盆踊り以外で福さんと初めて一緒にやった機会だったかな、去年の夏ね。それで、あ、この形面白いねってなって、福さんもすごい喜んでくれて、この先も一緒にやろうねなんて言ってたんです。で、そしたらですね、今年の12月かな、福さんがなんか体調不良で、ちょっとライブ休みますなんて告知が出てて、あれ、コロナになっちゃったかなくらいに思ってたの。そしたら、なんと、もっと重い病気で、今年の2月に亡くなってしまったんですよね。ちょっとびっくりでした。本当に、予想もしてなかったことなので、すごいショックで、もう本当に言葉もないというか、僕よりも15歳も若い、15歳以上かな、若い人ですからね。そんなもう未来しかないよと思ってた人が突然プツンといなくなられちゃって、ちょっとすごいショックで、僕の中でどう福さんに何を伝えていいか、もう伝えていいかも何も伝えようがないんですけども、なのでこの番組で、ジャズトナイトでもね、来週になるのかな、今週かな、明日だ、明日多分福さんの曲がかかりますけど、ジャズトナイトとは別の曲を今日かけたいと思います。2022年に福ゆき子さんが出したセカンドアルバムで、タイトルが、オーディナリー・ディライトっていうアルバムがあります。これ、トロンボーンの村田洋一さん、僕は古い友達ですけど、村田洋一さんが、アレンジメントとかディレクションをしてくれたアルバムで、それが2022年に出て、もっと早く紹介すればよかったのにねって話ですけど、その中で、今日はこの中の最後の曲で「ランプ」って曲があるんですけど、すごい綺麗な曲です。福ゆき子さんがアレンジメントと、あ、作曲、それからアレンジメントなのかな。それから、村田洋一がトロンボーン、あとはギターの、折原俊一さんっていうのかな、が、参加してます。本当に美しい曲です。この福ゆき子さんの「ランプ」という曲を今日は聴いてみたいと思います。福ゆき子の「オーディナリー・ディライト」というアルバムから、ラストに入ってます。「ランプ」という曲を聴いてもらいました。いい曲でしょう。すごいいい曲ですよね。なんで生きてる間にちゃんとね、彼女の曲この番組でも紹介すればよかったのに、そういうこと全然してこなかったことを、もう本当に今更悔いてもしょうがないんですけども。実はこの札幌8月祭ビッグバンドは、ちょうどコロナになった年だったかな、バリトンサックスを吹いていた板谷博さん、ピアニストでもあるんですけども、彼もコロナで亡くなってるんですよね。だから2人とも若いのにね、福さんと2人も亡くなってしまって、ちょっとすごいショックで、もうね、生きてる間にちゃんと紹介しなきゃってすごい今思ってるところです。なんかいつでも紹介できるとか思っちゃいけないし、いつでも一緒にできると思っちゃいけないんだよね。福さんは東京で僕が盆踊りやってる時とかもわざわざ見に来てくれて、きっとこれから一緒にコラボレーションやりたいと思ってくれてるんだろうなって思ってたんだけど、まあ僕も忙しかったし、コロナとかもいろいろあったりとかして、そういう機会のないまま、いつも夏札幌で一緒に演奏するだけになっちゃったんですけどね。本当にもう、福さんもしこれ聞いてたら、あの世に行った時には必ずまた一緒に何かやりましょうね。福ゆき子さんのアルバム、「オーディナリー・ディライト」、これネットで探せば多分手に入ると思うので、興味ある人はぜひチェックしてみてください。そうそう、3月11日の話だった。 福島に、今年の3月11日は、震災から13年目のね、3月11日、2時46分はですね、震災のあった時間ですね、僕は福島の弁天山という場所にいました。最初ね、天神橋にいたんだ。2時46分は天神橋にいましたね。僕にとって、ちょっと、なんかね、こんな、あんまりこういうことやらないんですけども、普段、小学校の頃、福島に横浜から転校して、小学校通う時に僕は渡里というところに住んでて、で第一小学校に通ってて、天神橋というのを、毎日渡って学校に通ったんでね、だからその天神橋から、見える風景と思って、2時46分ちょうど天神橋にいたかな。なんかね、僕が通ってた頃と風景が同じじゃないんだよね、全くね。河原も整備されちゃってるしさ、ただ遠くに見える山とか、あとは県庁とかの一部の建物は一緒だけど、やっぱりかなり違ってたかな。天神橋も雰囲気は一緒なんだけどね。それで、あ、ここじゃないなと思って、弁天山登ろうと思って、弁天山っていうのは、その僕の住んでいた渡里にあるすごくちっちゃい山で、何メートルなんだろう、100メートルもない山なんじゃないかな。でも一応山ってタイトルじゃない、名前がついてて、弁天山なんです、地図上はね。それでそこに登って福島眺めようと思って、で、2時3時くらいだったかな。だからこの日は震災の日だから、きっと弁天山に登って福島市眺めてる人いっぱいいるんじゃないかなって想像して行ったら、一人もいないの、本当に俺一人だけ。弁天山で、弁天山には2つ頂上があって、正式にはどっちかが弁天山で、どっちかが違う名前なのかもしれないけど、その2つに展望台的な場所があって、その両方に行ってみて、福島の街中眺めてみて、で僕は当時渡里の中でも1回越してるので、2箇所住んでたんですけど、福島市渡里の中で、そのどっちの家の場所もなんとなく見えるんだよね。もうどっちの家も今もうなくなってるけども、当時の建物とかもうほぼ残ってないですね。当時僕が住んでた頃の福島の渡里っていうのは、桑畑がいっぱいあって、一部田んぼがあって、それで人の住んでる家も結構、なんていうのかな、新興住宅街みたいになってて、家が立ち出してたんだけど、もうもちろん木造の家しかない時代だったので、一軒家の1階建てあるいは2階建ての家が、ポコポコポコポコと、まあ、ある感じだったのが、80年代とかにはもう完全に住宅街になってて、70年代にはかな、僕が越したの1968年だったので、70年代も終わる頃には新しい橋が2本もできてですね、渡里と福島市側の間にね。それで町もすごい発展して、バイパスなんかも通ったりして、家だらけになって、もう桑畑も田んぼもなくなってたの。俺が行った頃はまだ馬がいたからね、近くに農産高校っていうのがあった関係でね。だからそんくらい景色が変わってて、で80年代にはより住宅街みたいになってたんですけど、それでもまだ古い家と混在してて、僕が住んでた家なんかも残ってたんだけど、震災で帰った時にはもうさすがに、住んでた家の一個の家はかろうじてボロボロのまま物置みたいになって残ってたけど、もう一軒の家はもうなくなっていて、で今回その震災の年に僕その辺りをぐるぐる回ったんですけども、それ以降また渡里はそんなには行ってなかったんだけど、十何年ぶりにもう一回行ってみたら、やっぱまた一段階変わってて、古い家とか、あと僕が子供の頃近くにあった警察アパートってみんなが呼んでる、多分警察官の宿舎だったアパートなのかな、とかそういうのが全部なくなってたね。あと農林中金のアパートもあったと思うんだけどね、それもいつなくなったんだかちょっと僕分かんないけども、もうほとんど景色が変わってて、僕が知ってるような家ももうほぼ一軒もなくて、道はねかろうじて当時の面影は残してるんだけども、弁天山だけは同じだけど、その弁天山も結構綺麗に整備されてて、だから上から見た眺めも随分変わってたかな。ただ一箇所だけ子供の頃田んぼの脇に岩があって、大きな岩ね、多分人間の身長くらいある大きな岩がボコボコって2個ある場所があって、それで田んぼがあったとこがあって、その岩を中心によく子どもたちが遊んでたんだけど、あ、この岩は残ってるんだなと思って、その岩のあたりに行ってみたり、もちろん田んぼも何にもないけどね、その岩の近所にはさ、僕の当時、大好きだった女の子が住んでたりしてね、その家ももちろんもう今はなくなってたけども、あとね加藤君って友達が近所に住んでたかな。他にもいっぱい、もう名前あんまり言っちゃいけないから言わないけども、そんなような地域だったけど、やっぱもう面影はもうほとんどなくなってたかな。ただその弁天山と岩だけが残っていて、やっぱり50年って月日はすごいね。 まあだから震災どうこう関係なく、なんとなく自分のちっちゃい頃と今をなんとなく見比べながら、震災から13年経ったんだって思ってさ、福島で僕はこの先何やるのかなとかいろいろ思いながら、別に何やるって決めてるわけでもないんだけどね、なんとなくあの福島の人たちと一緒にやれることをこれからもやっていこうと思ってて、別に福島の人だけど僕ものやってるわけじゃないよ、あのアジアやヨーロッパや東京のいろんな人たちともいっぱいやってるんですけど、震災後その中に福島との出会いがあったんで、福島の人たちともやるっていうプロジェクトが入ってきて、それは僕にとってはなんとなく福島からなんかね、高校を出てもう福島とおさらばしちゃったつもりだったんだけど、なんかやっぱ年齢のせいもあるし震災のせいもあるんだろうね、福島と縁が戻ってきて、福島といろいろなんかやれる、福島とじゃないね、福島の人たちとなんかやれるってのはやっぱどっかで嬉しいんだよね、親も住んでるしね。だからあのなんか声がかかったらやるし、声かかんないときは自分から探してやったりとかね、自分から探してやったので、この何年かで、自分で最大の功績だなと思っているのは、功績って言ったら変だけども、あの福島駅前、自主夜間中学校っていう活動が福島であって、中学校を卒業できなかった人たち、中学校で勉強できなかった人たちが年齢問わず、若い人からもうご高齢の方まで、中学の勉強を学ぶ、もう一回学び直そうっていうのの自主学校があるんです。これ本当はね、文科省が定めて全国にそういう学校を作んなきゃいけないんだけど、福島はまだできてなくて、これからできるんだよね。だけどそのこれからできる前の段階でそういう学校を作ろうっていう運動を自主的にやってた人たちがいて、その人たちがやってる学校を見つけたんで、そこに参加して、僕音楽の先生ならできるかもしれないって言って、参加して何年か、たまにしか行ってないんだけど、そしたらあのそこの人たちが、私たちには校歌がないから校歌作ってほしいって言われて、校歌作ったんだよね。あ、それ今度流そうかな、来週流す、来週その校歌、福島で校歌をいくつか作ってるので、来週はそうだ、福島の校歌特集にしようかな。そんなことがあって校歌を作ったんです。それね、僕にとってはすごい嬉しいことで、そうだ、この番組でそれ流さなくちゃね、約束します、来週必ず流しましょう。で、将来この学校は、公的に認められるかもしれないし、認められたとしてもこの学校が続くかもしれないから、学校名変わる可能性もあると思って、あえて学校名を入れずに校歌を作ったんだよね。あ、時間あるからそれ流せるかな、今日それ流して、最後にそれを流そうかな。じゃあこれがね、やっぱ震災後いっぱいいろんな活動やってきたし、盆踊りやったりとか、プロジェクト福島やったりとか、あと富岡で校歌作ったりとか、いわきでも校歌作ったりしたんですけども、あとこの間二本松の高校のね、校歌も作ったりしたけど、自分からやりたいって言って、そこの人たちと相談して作ったっていう意味では、僕にとってはこれとても大きいので、今日はじゃあその校歌を聞いてもらいましょう。福島駅前自主夜間中学校の、校歌、作曲は私で、作詞は生徒のみんなです。で、歌ってるのも生徒のみんな、そして演奏してるのは大友義でスペシャルビッグバンドの選抜メンバーたちです。聞いてください。福島駅前自習夜間中学校の校歌でした。生徒のみんなと作りました。すごい楽しかったな。録音の時いっぱい来てくれて、まだコロナの最中だったので、4人ずつくらいに分かれて録音したんですけども、それですごい人数で、録音しました。来週はそうだ、福島で作った校歌の特集にしようかなって思います。震災からもう13年、3月11日の翌日の12日にこれ録音してますけども、その辺の話はポッドキャスト版でもまたしたいと思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、なんか今日は、福島に行った話、それから福由紀子さんの話、それと、私がその町の子供をギターでポロポロと弾いて聞いてもらったりとか、それから福島駅前自主夜間中学校の校歌聞いてもらったりとかしました。ちょっと本編の中でも言いましたけども、福島での活動っていうのは、正確に言うと福島の人たちとの活動ですけども、それが僕に加わったっていうのはすごく大きいことで、一つにはね、 やっぱりどうしても東京にしろ、それからヨーロッパやアジアでの活動にしろ、音楽家との活動なんです。僕の場合ほとんどね、音楽の専門家たちとの活動だけど、福島で活動する際は音楽の専門家たちとの活動っていうのはもちろんあるんだけども、郡山の荒川敦史とか、それから会津に住んでいる秋尾ジェームスとかとバンドやってますからね。だけどそれだけじゃなくて、この福島駅前自主夜間中学校とか、あと他にも福島の県内のいくつかの校歌作ったりとか、今も作ってますけどね、これからも作りますけども、そういうのとか、それからプロジェクト福島の盆踊りとかね、なんかそういう単に音楽、もちろん音楽の専門家としてかかってるんだけど、相手が音楽の専門家とか、そういうのではない人たちと一緒にやっていく活動というのが、福島では多くて、それがね、僕にとってはすごく面白くて、今まだ言えないけども、福島の街中のいろんな活動、商店街とかの活動とかにもきっとこの先なんか関われそうで、若い子たちが新しい動きをしているのに対してね、そういうのも僕すごく本当に楽しみにしてます。なんか結局震災動向で、地震とかの被害に対して直接僕は何かできるわけじゃ全然ないんだけども、結局僕がやろうとしてるのは何かというと、自分が育ってくれた福島という土地の中で、福島と関わるっていうことで誇りが持てるような状態を、自分でも作りたいし、関わってる人たちにもそういうものが持てるようにしたいっていうことなんだと僕思ってるんですよね。なんかちょっとこんなこと言うと上から目線で嫌かもしれないけど、やっぱり それにはどういうことかというと、僕がやる中でやんなきゃいけないのは、福島から文化を生むこと以外には僕にはできないので、じゃあどういう文化を生んでいくかってことを今やってるんだと思います。で、それはこの先も続いていくと思うし、続けたいなって思ってるですよね。文化って何って言われちゃうと困っちゃうけどね、文化だっていろいろあるんで、文化住宅とか文化傍聴もあるし、バカにする意味で言ってんじゃないですよ。カルチャー、文化、いろんな意味がある。人が何かを作るとか何かをして、何かが生まれるっていうのは全て文化だと思う。料理であれね、建物であり、あれ包丁であり、音楽であれ、でその一端を僕は担っていて、てか誰でもみんな担ってるんだよね。生活をするっていうことがイコール文化だと思うので、だからその文化ってものが誇り持てるようなものであってほしいって僕は思ってます。でその方がね、住んでて楽しいしハッピーになれるしね。それで震災の時、特に福島の場合は原発事故もあったりしたんで、福島という土地で誇りを持ちにくくなってしまったと僕は思っていて、でもちろん原発事故を収束しなきゃいけないし、放射線被害とか出さないようにするっていう努力をしなきゃいけないしと思ったけど、それは特に放射線被害に関してはね、この十何年間福島がすごい努力してきたおかげで、ほぼそういうものがない状態に今なってきて、だからそれ一つ福島の人が誇りに思っていいことだと思うんですよね。それと同時に、どうしても対東京に対して植民地的になりがちな東京以外の地方都市っていうところの、文化をどうしていくか、僕東京に住んでるくせに何言ってんだよと思われるかもしれないけど、まあ、僕東京も好きなので、両方でだから活動するような形っていうのを作れればいいなって今は思ってます。震災後はね、あんまりそういうことを具体的に直接思ってたんじゃなくて、なんか動いちゃったんですけど、今はもうそういうことを思っていて、だから福島のわらじ祭りの改革とかも、手伝おうって思ったし、全部だからそこは僕の中ではつながってるところで、そういう活動と僕がアジアとかヨーロッパでやってる活動っていうのは、僕の中では実は全部一直線につながっていることなんですよね。まあこの辺のことはなんか自分でもうまく説明できないんで、いずれもうちょっとちゃんと言葉がうまく喋れるようになったら、なんでつながってるんだって話もできればいいなって思ってますけど、そんなわけで震災から13年、来年は14年、さらに15年になった時には何か大きなイベントとかあるのかな、よくわかんないけど、ただやっぱ時間は経つんだね、ほっといてもね、当たり前だけどね。その中でだから自分が何やってきたか、それがどういう形になってたか、みんなと一緒に何ができたかっていうことを毎年この時期に考えるんだろうね。あ、 今年はこれができたなとか、来年これやりたいなとか、これできなかったなとかね、そんなことやりながら残りの人生やっていくんだと思ってます。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今回は震災から13年の特集でした。また来週ね。